おはようございます。では、蒼天礼拝を始めます。最初に勝利の冠を賛美しましょう。ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル私は歌おう、褒むべき主イエスの皆を御前に立ちて受ける冠。星のよう光栄を受けるその日まで、麗しい天の都、そこに住む親しいお方、偉大な主よ、王の頬、大空よりも輝いて、勝利の冠、受けるその日まで、私は歌を、褒むべき主イエスの皆を、御前に立ちて受ける冠。星のような光栄を受けるその日まで。アーメン。お祈りします。ハレルヤ。愛する天の新しい一日をありがとうございます。今日もあなたの御旨を私たちに知らせてください。私たちの霊の目を開いてくださって、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように導いてください。この時間を聖霊様すべてあなたにお委ねして、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。2017年11月13日です。本日のディボーション箇所は出エジプト記6章1節から13節です。では拝読します。それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らが留まった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のため、モーセに聞こうとはしなかった。主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのところへ行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよ。 しかしモーセは死の前に訴えていった。ご覧ください、イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。そこで主はモーセとアロンに語り、イスラエル人をエジプトから連れ出すため、イスラエル人とエジプトの王パロについて彼らに命令された。アーメン。内容を簡単にまとめます。アブラハム、イサク、ヤコブの神は彼らとの契約の通り、イスラエル人にカナンの地を与えることを告げました。神はパロのところへ行って、イスラエル人をその国から去らせるよう、モーセとアロンに命じられました。では、主からの示しをいただいた方は、その箇所をしばらく黙想しつつ書き出していきましょう。それでは、示されたことを分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は主であるという言葉に目が留まりました。この言葉がこの箇所で4回繰り返されているんですけど、私は主、ヤハウェという言葉使われています。ご自身がヤハウェであるということをイスラエルのために知らせるんだということを神様はここで力強く述べていることに目が留まりました。これまではアブラハム、イサク、ヤコブの神としてしか神様は語りませんでしたが、ご自身の名前がヤハウェ、自らあるもの、全能の神、力強い神であることを、そしてイスラエルを救い出し、あがない出す神であることをイスラエルに知らせました。そしてご自身が主ヤハウェであることをイスラエルのために体験的に知ることができるように、これから全能なる力をなさるのだということを力強くモーセとアロンに約束されている姿を見て、ものすごい神様の力と全能さを剣を感じることができました。以上です。
はい、私は主であるという言葉に目が留まって、神様は全能なる神であり、また契約を必ず成し遂げられる神である。そのような神様であるということを心に留めさせられたのと、それから一節のところで、私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかるという言葉がすごく今朝は心に響きました。私たちが本当に今何が起こっているかわからなくても、主は今にあなたにそれがわかるだろう、必ず成し遂げられるというか、本当にこの神様がご計画していることは必ず成し遂げられるんだということが目に留まりました。
はい、私も2節からの内容で同じようにですね、私は主であるという言葉と、3節で私は全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかったとおっしゃっている。ここで主はご自身が主という名でご自身を紹介されていることに心が止まりました。主はエジプトの支配下にあるごイスラエルの民が必要としている御御先の藁を持って、ただ救い出すだけではなくて、イスラエルの民、全国民をエジプトから救い出し、またその魂までも贖ってくださる、そのような主であることをここで改めて教えられています。以上です。
はい、私も私は主であると神様が宣言しておられることに目が留まっています。イスラエルを苦しみから救い出す救い主であるという主ということなんだなということを思っていました。また一節から、私もですね、私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかるというのが、本当に神様が全知全能の神であって、救い主であって、そのイスラエルの民を救い出してくださるのだなということを思わされました。モーセとアロンはもちろん手となり足となり働きますけれども、ただ主に従う主の選ばれた従順な方々であるということが分かりました。 はい、それではもう少し黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく。では示された方から分かち合いをお願いします。
私は一節のところで、聖霊様がどのようなお方かということを教えられたんですけれども、モーセが本当にこれから起こることが分からなくって、本当に神様の前に嘆き悲しんで祈った時に、主が私がしようとしていること、今にあなたに分かると言われた言葉を しばらく黙想していたんですけれども、今本当にこの聖霊様を通して私たちはこれから起こることを本当に神様によって教えていただくことができる、この幸い、またモーセの時代にはなかったこの私たちのうちには聖霊様が内住してくださる、これによって御言葉に対する確信、またこのレーマとして受け取ることができる、その恵みというのは本当に大きいなということを思っていました。イエス様が言われたように、さらに偉大な働きをすることができる、この宝を大切にしなければいけないというか、本当に聖霊様に従う歩みをしていかなければいけないなということを改めて教えられました。また5節のところに、5節のところで、神様は、私たちがたとえ自分の罪ゆえに苦しんで嘆き悲しんでいたとしても、本当に憐れみを持って見てくださるお方であって、また契約を思い起こしてくださるお方だということを思いました。その契約というのはいろいろあると思うんですけれども、この7節にあるように、私たちが神の民となること、また神が私たちの主となること、このために主ご自身が尽力してくださっているんだなということ、このために私も人々にを導いていかなければいけないんだなということを教えられました。そして9節のところで、モーセがこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のため、モーセに聞こうとはしなかったというところで、少し教えられたんですけれども、語るべき時というのがあるのかなと思いました。人の弱さ、やっぱりこの激しい労役疲れの時に聞くことができない状態になるというのは、あるなと思って、私自身御言葉を語る時、また素晴らしい希望を語る時にでも、本当に聖霊様に聞きながらその時に語らないといけないなということを思いました。以上です。
私は2節からの内容で、私は主であるところから教えをいただきました。まず主が全能な神であると同時に、すべてのご自身の民を救い出し贖われる神であることを教えられ、私たちの生きるクリスチャンとして生きる目的も、全能であると同時に全ての民を救い贖い出す神であることをこう証しすることであることを改めて教えられました。そしてまた9節ですね、私も9節のところで、イスラエル人にモーセが話したんですけれども、彼らは落胆と激しい労役のため聞こうとしなかったというところで、私自身はでこのイスラエルの民の労役のために苦しんでいる状況ではあるんですが、心が自分の目先の必要やその問題の解決に集中してしまっている、その状況を見ました。本当に私たちは時にそのようなイスラエルの民のような自分の目先の解決だけにとらわれて不平不満に陥ってしまう状況があると思うんですけれども、本来の神様のビジョン、使命に立ち返るために悔い改めていく必要があることもここから教えられています。以上です。
はい、私は一節のところで、天の父は試練や苦難をしばらくの間民に許されることによって、そのようなものを通してむしろ神ご自身の力強さを民に明かしされるお方であることを教えられました。前の章でモーセとアロンが大胆にパロの前で 神様の言葉を告げて民を生かせようとしたことによって、むしろ民のこの苦役がもっとひどくなったんですけど、この一節で神様がその状況をご自身が許されましたが、これから力強い御手を持ってご自分の御業を民に見せるんだということをここで語っておられます。また2節から8節を通して、天の父は私たちを救い出し贖われるヤハウェという名でご自身を知らせたお方であることを教えられました。また神様は私たちとの間に契約を結んで、私たちをご自身の神の民としてくださった、またご自分は私たちの神となられたお方であることを教えられました。アブラハム、イサク、ヤコブには約束だけ与えられ、そしてこのエジプトから救い出して約束の地を与えになることを言葉だけ与えられましたが、イスラエルの民とモーセには実際にそのことを実現してくださったんですけど、私たちに対しては子羊イエス様を通して、このエジプトが象徴する世の中から救い出し、そしてカナンの地、天の御国を私たちに所有地として与えられました。そのような神様であることを教えられました。以上です。
はい、私も6節から8節で神様が救い主であるということを学びました。エジプトを脱出してカナンの地へ導いてくださるお方であって、私自身も暗闇から光へと導かれたのだということを思い出すことができました。それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。それでは適応への分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、来週にある選挙キャンプに備えて今祈って備えているんですけども、今日のディボーションを通して神様が御業を通して、力強い御業を通してご自身がヤハウェ主であることを明らかに示しになるお方であることを教えられて、すごく励まされました。それで神様が本当にこの罪の奴隷、悪魔の奴隷の状態から人々を救い出してくださる主であること、あらゆる疲れや迫害、苦しみから救い出してくださる主であること、天の御国約束の地を与えてくださる主であることを力強い御手を持って人々に証ししてくださいという大胆な祈りを捧げようと思いました。来週の選挙キャンプ期間中に主の御業を力強く起こしてくださいますように祈り、また神様が天の父がヤハウェ主であることを信仰を持って力強く宣言して祈っていこうと思います。以上です。
はい、私は、苦難が続いているご家庭があって、そこに牧会に行ってるんですけれども、状況が、すごく信仰的に歩んでおられるんですけれども、状況は、人間の目で見れば悪くなっていっている中で、そのご家庭にすごく疲れやまた争いが起こるようになってきているのを見ていました。で、本当にこの励ましの言葉をずっと語り続けてきているんですけれども、本当に神様はこうやってイスラエルの民に、すごく苦しんで落胆して疲れているイスラエルの民に励ましの言葉と、またご自身が主である信じようと、私を信じようというその言葉を語り続けられて、また一方でその虐げているパロのところにモーセを使わして本当に神様の裁きについて語らせたように、本当にこういう働きをしていかなくてはいけないなということを思いました。積極的に天の御国を攻め取っていく姿勢と、それからまた民を愛して民を励まして本当に民と共に歩む、その姿勢を持っていかなければいけないなと思いました。ちょっとそこが最近私に欠けていたなと、ちょっと民を励ましつつも時に戒め、ちょっと強く戒め過ぎたなということを実は今朝反省して、もう一度聖霊様に聞き従いながら歩んでいこうと思います。
はい、私は、今度の ミッションキャンプ中に、教会につまずいて、疲れてしまっている方々と会う機会があるんですけれども、今日教えられたのは、神が全能な神であるとともに、全国民、ご自身の全国民を救い出す、悔い贖われる主であること。強く教えられました。私たちのクリスチャンとして生きる目的も、この主を明かしし、この主に従って神様の国を前進していくことであることを強く教えられていますので、このことを明確に神様の導きに従ってお伝えしていこうと思いました。以上です。
はい、私は私が救われた時のことを思い出しました。それもやはり超自然的な体験だったので、本当に神様ご自身が私の御手を引いてくださったなということを感じています。来週キャンプで伝道していくんですけれども、やはり私はモーセとアロンのように使わされたものに過ぎず、その救いは神様がしてくださることだなということを思わされました。なので、一人の魂の救いのために祈って、来週のために整えていきたいということを思わされました。以上です。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちに語りかけてくださったことを感謝いたします。主よ、今日与えられた御言葉によって私たちの歩みを確かなものとしてください。聖霊に導かれて歩むものとしてあなたが用いてください。この時間を感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。